先生はいろいろな科のお医者様たちとお仲間と、まあ、連携をということになるんですよね。
やはりその感染病棟が、まあ、属意特異的ですんで、まあ、そこの専門の先生方と協力して治療をやっていくということが非常に重要だということになります。
となりますと、先生、敗血症の場合どちらを受診するのかというと、それぞれ の痛い分野というんでしょうか、感染しているところだと思うんですが、その受診や受診の目安というのはどういうものになるんでしょうか。そうです
ね、今までご説明した内容からいきますと、敗血症や敗血症という言葉では、まあ、非常な重篤な状態だということになりますので、このような状態では、まあ、一刻も早く受診しなければならないということは間違いないことなんですが、敗血症に移行する前 その感染症の時期ですね、すなわち、まあ、熱が出たり体調がいつもと違うなということは、いつも見られているような医療機関でご相談されて、検査を受けられるというようなことがよろしいかと思います。
はい、そういった、まあ、かかりつけ医での受診の段階でこの数値を見ていくと、もう危険かどうかというのはこう判断がつくものなんですね。
比較的急速に進行してしまう敗血症っていうのが多くありますので、ですけども普段どこか違うなというようなことはご相談されるということは、やはり早期発見につながるというように考えております。
その敗血症ですが、リスクが高い人というのもいらっしゃるんですか。
その通りいらっしゃいます。敗血症の原因は感染症ですので、この感染症の原因として先ほど言ったように細菌はもちろんのことなんですが、ウイルス、寄生虫、真菌などが挙げられますので、敗血症を発症しやすい人とそうでない人というものはですね、例えば糖尿病とか、悪性腫瘍をお持ちの方、あとは肝硬変ですね、あと腎不全、あとはステロイドや免疫抑制剤の内服治療を受けられているという方々は発症しやすい方々と言われております。また近年注目されているのが、まあ、年齢が高い方というこの高齢者が実は発症のリスク原因になっているというように言われております。この理由としては、加齢による免疫機能の低下と免疫応答に対します炎症反応 この長期化ですね、まあ、言葉をこう変えてみますと、この免疫機構がですね、生体を防御する機構ですので、このがずっと長い間、今までこう感染に対して戦ってきた機構ですね、まあ、これらの機構が結果的には弱くなってきて、こういう感染に対して弱くなっていくというこういうことも言われております。
免疫力の高い方ですと感染はしにくいということになるんですね。
はい、そのとおりです。
ということは、先生、年齢別で伺いますと、若い人より徐々にその年齢の増加線とともに患者数も増える、
まあ、小さなお子様でも、まあ、特異的な疾患でそういう年代に発症してくる敗血症の疾患も多数ありますが、
はい、
一応成人ですね、20歳を超えてからですと、やはり年齢が高くなるにつれて敗血症の罹患率というものは上がってきております。まあ、特に65歳以上が一つの、リスクと言われておりますが、もちろん70代80代90代の方でも非常にお元気な方で、そういう感染に対してリスクが低い方もいらっしゃるんですけども、現実的には先ほど言ったようにですね、糖尿病のお持ちの方とかですね、肝臓の機能が弱まっている方、あとは腎臓の機能が弱い方ですね、あとは、まあ、先ほど言ったような免疫を抑制するような特殊なお薬を飲まれている方っていうのは、年齢が高くなってまして、そのようなリスクが加わりますと敗血症が発症しやすいというようなことになってきます。
なるほど。実際にその敗血症であるというこの診断なんですけれども、どのように診断していくんでしょうか。
はい、これもたくさんあるんですけども、やはりその感染病棟が存在しているかということに関しまして、いろんな検査によって見てまいります。通常の診察ではですね、まあ、触診や聴診などという基本的な診察ですね、これとあとはその患者さんの既往歴、あとは現在の症状に至るまでの原病歴、すなわち経過ですね、
はい、
このようなことを十分我々の方で、情報がありますと診断を行う上で非常に重要なポイントになってきます。もちろん採血検査、画像検査が緊急に行われます。 います。また敗血症の重症度を見るということは我々が初期治療を行う上で非常に重要なポイントになりますので、まあ、複数の診断スコアというものがありまして、まあ、それは採血結果や画像診断の結果からも分かりますが、それをスコアを算出することで、初期の重症度というものを見てそれを治療に反映させるということになります。採血では感染が生じた場合、まあ、基本的な動きとしては白血球が増加をするということになります。しかし先ほどから言っておりますように免疫反応が抑えられた状況の患者さんは、白血球数が逆に上がってこないということも問題になります。またCリアクティングプロテイン CRP という物質が、まあ、広く使われておりまして、これが感染の時に血中に増加してまいります。しかしこの CRP はリアルタイムに炎症の病性を反映しているというよりはやや遅れて上昇してくるというのが少し欠点があります。現在細菌感染のみで上昇するプロカルシトニンという新しいマーカーも、広く日本では使われております。これは世界的にも使われているマーカーですので、欧米ではこのプロカルシトニンの推移を治療法、例えば、抗菌薬ですね、まあ、抗生物質と言っていいでしょう、こういう抗菌薬の開始や終了のタイミングの判定にもこういうマーカーを使って見るということが行われております。あと、まあ、我々岩手医大の高度救命救急センターで新しい敗血症の診断マーカーというものが開発されまして、これは可溶性 CD14 サブタイプという物質なんですけども、我々はこれをですね、敗血症になる直前から上昇してくるということでプレゼプシンという名前をつけております。これは本邦では、保険収載もされておりまして、日本の多くの臨床の現場で、使われております。非常にリアルタイムに感染の病巣にあって動きをしますので、敗血症の診断とまたはその治療を行っている上での、まあ、治療効果を見る上でも非常に優れたマーカーということで、現在使われております。まあ、このような採血、血液を取って調べるということ以外にもやはりこの敗血症の診断は画像診断というものが重要になってきます。これは先ほどから言っておりますように感染病巣を同定するということですね。どこに感染が起きているのかということですね。あとは画像診断からも実は敗血症の重症度の判定に有用なことが多いわけです。特に CT 検査は、ほぼ全身を撮影することができますのし、そういうものを早期に行って治療方針を決定するということが、まあ、日本も含めましてアメリカでも、こういう敗血症の診療を行う上で非常に推奨されているということになります。しかし例えば中枢神経系の炎症性疾患などは、まあ、CT を取ってもよくわからないというところもありますが、まあ、こういう時には、MRI を緊急に行うというようなことも行われております。まあ、各感染臓器のこの特異性を考慮して画像検査を行っていくということが非常に重要です。診断が遅れるということを防ぐためにも、適切な画像診断を施行することが望まれているわけです。
その治療方法なんですが、こちらもまた様々ありそうですけれども、どうなんですか？
ですね、敗血症の治療はですね、まあ、まず基本的にはですね、やはり感染症ですので感染病巣の治療を行うということが重要になります。しかし、循環不全も来ますので、特に敗血症ではこの末梢血管が開いたり血管の透過性が更新してですね、まあ、血管から水とかですね、栄養分が外に漏れるという、血管の外に漏れるというようなことが起きてきますので、適切な輸液を行わなければならないということですね。こういう初期輸液を開始して、それと同時にその感染源を明らかにし、感染病巣の治療をやっていくということが重要になります。もちろん感染症ですので、細菌感染であれば抗生物質が使われますし、ウイルスであれば、抗ウイルス薬、まあ、真菌であれば抗真菌薬が投与されます。また抗生物質はウイルスには効果がなかなか見られませんが、二次感染を抑えたりすることは可能であります。ですから原因を調べるということは非常に重要なわけですので、まあ、血液を直接培養検査に出したりというようなことも。で、先ほど言った、まあ、抗菌薬ですねは、これはもう感染に対する非常に重要な治療でありますので、早期に行うことが推奨されております。そしてその感染症に合った適切な抗菌剤を選択されるべきでありまして、まあ、このことが非常に重要になります。また上記の治療が終わっても病状が重篤である場合は、先ほど言ったような敗血性ショックの場合はこの 血管作動薬という血圧を上げる薬を初期から投与されるということになります。まあ、このように手術が必要な場合の敗血症は一般的に重篤な状態になりますので、やはり早期の治療というものが非常に重要になってきます。治療について、まあ、こうまとめておりますが、敗血症ではこれまでお話ししたように非常に多岐にわたる感染が原因になっておりますので、感染源となっている感染病巣への治療、多臓器不全に対する治療、そして呼吸循環不全に対する管理治療というものが同時に行われていくということがポイントだと思います。